こんにちは、桜木彩乃です。ウェルビーイングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。今日も引き続きこの風声というか鼻声でお送りさせていただきます。あなたはどうか風邪などひかぬように、いろんなウイルスいただかないようにお気をつけくださいませ。このフィルターを通して電波を通してお祈りしております。今日のお話はですね、怒りたくない人が使いたい動詞っていうお話です。怒りたくない、イライラしたくない、でこの怒りとかがいろいろ募りに募って、もう予期せぬところでボルテージがマックスを迎えてしまって、言いたくもない一言をドカンと言っちゃって関係が壊れるなんてことを避けたい方にしていただきたいものかなって思います。アンガーマネジメントの一つかなとも思います。早速結論からいきましょう。怒りたくない人が使いたい動詞、それは怒る代わりに伝えるにするっていうことですね。つまり伝えるっていう動詞に変えると怒る必要がなくなっていくことがある、そんなお話です。私はですね、このポッドキャスト始めたての頃はアンガーマネジメントとかめちゃくちゃ興味があって、調べたり実践したりして、それをヨガのレッスンの中でシェアしていくっていうこともやっていたんですよね。怒りっていう感情ってどうしてもうまく自分が操れなかったり、コントロールできなかったり、歯止めが効かなかったりしてしまうと後悔が残ってしまうということがあるかと思います。それをどうしても避けたくって、アンガーマネジメントとてもとても興味がある人間でした。っていうのも、私はこう見えてじゃないですね、想像通り結構器ちっちゃいです器ちっちゃくって、多分娘からするとなんて短気なんだろうとか、なんてちっちゃい人間なんだろうとか、イライラしてるまたこの人とか、そんな風に思われても仕方がないと思うんですよね。身内からそう思われても仕方がないような人間です。っていうのも、私はイライラするとか腹立つとか、いやもう今の怒るしかないっていうような時、そんな感情を抱いた時、とっさにどうしたらいいか教わったことがなかったんですね。自分の母親もそれは多分勉強しなかったんじゃないかなって思うようなことです。つまり言うと、私は何か感情を抱いた瞬間、それをとにかく顔とか動作とかで表現するっていうこと、それしかできない人間だったんですね。イライラする時にはなんかちょっと口数が減って、ツーンみたいな感じで唇尖らせて、で目線が合わなくなってきて、でなんかドア閉める音とかドンみたいな、足音ドンドンドンみたいな、そんな感じ、怒ってますよっていうアピールをするしか私知らなかったんですよ、ちっちゃい頃から。それを見てきたからなんですね。怒ったらうちの母親は大きな声を出して、イライラするっていうのを叫んだりとか、トイレのドアを閉めるときはめちゃくちゃ大きかったりとか、運転が荒くなるとか、そんな感じですね。うちの父親もですね、短気なことが多くって、腹立つと飲んだ後のビールの缶を殴りつける床に、そんなこともやっていましたね。っていうのしか知らなかったので、私の中で怒った時、腹が立った時、怒り狂いそうになった時にどうしたらいいかっていうのは、それしか知らなかったんですよ。怒りを体で表現する、私腹立つとか、あんたのせいでとか、あなたがそうしたから私今イライラが止まらないんだけどとか、もう怒らせないでよっていうこと、それしか私は知らなかったんですね。アンガーマネジメントいろいろ学んでいくうちに、いろんな怒りっていうものにとらわれて行動するともったいないことが起こるから、怒りっていう感情にとらわれないように、まずは深く深呼吸しましょうとか、6秒から10秒くらいゆっくりと無になりましょうとか、呼吸止めるでもいいから言葉発するのやめましょうとか、遠くのものとか大地に根付いているものを見てみましょうとか、本当の感情を自分で気づいていきましょう、それは悲しみじゃないですかっていうようなアンガーマネジメントのワークがあるかなと思うんですね。で、今日はその向こう側です。 その向こう側で私の友達が教えてくれたというか、そう表現していたのがすごく新鮮だったので、今日はそれをシェアさせていただきたくなりました。で、私の友達は何をしてる人かっていうと、保育士さんをしてるんですね。ベテランの保育士さんで、子どもの何でしょうね、発育とかその教育の現場現状とかでも研究をしているような方で、今も第一線で活動しています。でこの世界に保育士さんとか、あとは幼稚園の先生とか学校の先生とか、子どもと過ごす仕事をされてる方、私は本当に尊敬してるんですよ。だって理不尽なことだらけだし、スケジュール通りにいかないことの方が多そうじゃないですか。本当にすごい仕事をされてるなって思うんですね。つまり私は多分できないんだろうなって思ってます。器ちっちゃい人間だからなんですけど、私も器がちっちゃいなりに、誰と比べて器がちっちゃいか分かんないですけど、器がちっちゃくって怒りっぽい子供時代を育ってきて、で両親のその怒り狂った表現方法しか見てこなかった私でも、ここから先の人生って変わることができるんですよね。できると思っています。だからこそ怒りっていう感情と上手にお付き合いしたいなって思っています。その保育士をしているお友達とおしゃべりをしている時にですね、ふとたわいもない会話からハッとさせられたこと、それが怒るってよりかはどう伝えるかにフォーカスしてるんだよねっていうことだったんですね。これどんな流れだったか、ちょっと私もうる覚えなんですけれども、いい気持ちになってたのでうる覚えなんですけど、毎日大変じゃない、怒りたくなる時もあるんじゃない、叱る時ってどうしてるのみたいな感じで、多分私が軽くキャッチボールする会話を投げかけたと思うんですね。でそしたら、怒るっていうよりかはどう伝えるかっていう話をしていました。その忙しい毎日の中で、ダメでしょって怒らなきゃいけないような事件とか、ちょっとした出来事、ちっちゃい子がもう一人の同じクラスの誰かを殴ったとかだったら、その殴った相手を、やっちゃダメだよって、殴っちゃダメだよって言わなきゃいけない立場の人だからこそ、そういう現場って多分日々の中で多いと思うんですよね。でそういう時にどうしてるんだろうって私は本当に疑問に思っていて、一日の中で多分目を離した隙にとかもそうでしょうけど、いっぱいいっぱいあると思うんですよ。まあ縁によって方針はいろいろあるんでしょうけれども、彼女含めその彼女のチームが大事にしていることっていうのはどう伝えるかだそうです。怒るっていう言い方の表現をほぼしていないことに、その後私は気づきました。伝えること、まあ伝えることって難しいよねとか、伝えても伝わってないこともあるもんね、伝えるっていうことに時間をかけてるんだよねっていうように、怒る時間とか怒り方とか怒りをぶつけるとか、そのこんなことをしたらこんな目に遭うぞっていう見せしめとかじゃ全然なくって、まず第一に相手との共感、その次にどう伝えるか、シンプルにこの2ステップって言ってました。いろんな保育の現場があると思うんですけど、彼女、私の友達の中ではそう言ってました。私はハッとさせられたんですね、その時。どう怒ったらいいんだろうとか、怒りたくなったらさっていう言葉を使うこと自体が私は違ったのかもしれないって自分のことを反省しました。私はイラッとすることをされたらどう怒るか、怒る前提で自分の行動をチョイスしていたんですよ。ダメでしょって怒るのか、もうそれはさ考えてごらんよって言いながらしみじみ怒るのか、それとももう二度とやらないでくらい、もうなんか熱狂的に怒った方がいいのかという、怒るっていうカテゴリーで自分の行動のチョイス選択をしようとしてたんですけど、もっともっと手前で私は違う選択肢があるっていうことに気づいた方が良かったんだなっていうこと、それを思い知らされたんですね。怒る、どう怒るかじゃなくてどう伝えるか、そうしていくと怒らなくって済むんですよ。でその手前で共感っていうのを踏む、そうすると相手のことも理解した上で一番いい言葉がかけられるようになっていくっていうことだったんですね。例えば私は娘に怒る時ってどういう時かというと、約束守らなかった時は私はちょいちょい言ってしまうんですよ。今日 この時間までに宿題終わらせるって言ったよね。なんでスパイファミリーゴロゴロしながら読んでるの？それさ、宿題終わってからやったらいいんじゃないの？っていうのをちょっともうちょっと怒った顔で、怒った口調で言うっていうことをやってます。もうそんな感じですね。本人が言ってることとやってることが違っていたらちょいちょい口出ししたくなっちゃうんですよ。お風呂行くって言ったけどまだ行ってないじゃん、イッテ Q が始まる前に行くって言ったじゃんっていう感じで怒るっていうことやってます。これって多分相手ははーいっていうことしかできないんですよね。はーいって嫌いだなぁ、この人の言い方嫌だなぁっていう、それを顔に書いた状態でお風呂に行く、宿題をするっていうことをしてしまいます。でもこれだと私の中でなんだか関係が薄くなってしまっているような、そんな気持ちになることがありました。なんかいざという時に頼ってくれないような親子関係になったら嫌だなとか、なんか口うるさいババアだって思われたら嫌だなとか、なんかそんな風にちょっと悶々とすることがあったんですよね。だからこそ保育の現場で活動している人のどう怒ってるの、ダメなことを相手がした時にどう怒ってるのっていうのがすごく興味関心があったんですね。でもちろん本当に何度も言いますけど、現場によってルールとかやり方とか違うと思います。で、私の友達がもう何でしょうね、教える、私に教えてくれるとかじゃなくって、ただ普通の会話で言ってた、共感してどう伝えるかだけっていうこと、それをもっと早く知りたかったって思いました。まず例えば宿題が言っていた時間までに終わっていないのにゴロゴロしながらスパイファミリー読んでた娘を見たとしましょう。18時までに終わらせるって言ってたのに、あれ宿題そっちのけでスパイファミリー読んでるやんこの人みたいな感じの状況を見た時に、私は何してんの、もういい加減にしなよ、時間までに宿題終わらせるって自分で言ったやんな、なんでまだ終わってないのに漫画読んでんのみたいな方をずらずらずらずらっと、多分私は何フレーズも自分で多分怒っちゃうんですね。言っちゃうんですよ。でもそうじゃなくって、漫画が今読みたかったの、どうしてもそれがしたかったのっていう風に、相手がどんな気持ちを持っているかまず自分でキャッチボールのように投げかけてみる。そしたら漫画が今すぐ読みたかったのっていうことと、宿題が嫌だから逃げてるのっていうのはまた話が違いますよね。宿題が嫌で現実逃避してるんだったら、これは、残念ながらこれからもついてくる毎日のやつだから、自分で宿題っていうものとどう関わっていくかっていうところ、そこ見直ししないと前に進めないですよね。でもどうしても漫画の続きが気になっていて宿題が手につかないんだとしたら、それはそれで私も気持ちわからんでもないって思っちゃうんですよ。やっぱりやるべきことよりも、いやそれわかってる、でもこっちやらないとそっちに移行できない、頭がすっきりしないっていう時で、多分やっちゃった方がいい、気になってモヤモヤしていることを済ませちゃった方が本気出して勉強できたりするよなって私の中でも思うんですね。なのでそれを質問しましたと。で、ああなるほどね、そうだったんだねって共感しました。じゃああとはどう伝えるかですよね。いつもいつもさとかじゃなくて、あなたがこの時間までに宿題終わらせるって言っていたのに終わってないことにママはちょっとだけ心配しました、大丈夫ですかっていう感じでもいいと思うんですよね。これって怒りとかじゃなくって、怒りのその下にある感情を伝えたんですよね。心配していますとか、約束を破っているからママはちょっぴり悲しいですかもしれない、そんな風に怒るとか怒るとか、そのイライラを投げつけるっていうよりかも全然違う形でコミュニケーションって取れるんだなっていうことをこの年で気づくことができました。本当に私は自分がイライラし始めたらイライラしてるよっていうアピールをすることはしょっちゅうだったんですよ。イライラしてるっていうふうに不機嫌な顔をしたりとか、目をそらしたりとか、食器洗いの時にガシャンガシャンみたいな、そんな感じですね。怒りを表現するのは普通にやってしまっていたけれども、 それ以外のやり方を私はまだまだ知らないだけ、マスターしてないだけなんだなっていうことにも気づかされました。ということで今日はこんなお話でございます。私の友達のおしゃべりから学んだことでございました。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。おしまい。